京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
皆さんこんにちは。京都医療福祉ラジオ e ボイスの時間が参りました。今日はですね、e ボイスでは非常に珍しいことなんですけども、アーティストの方にゲストで、お越しいただいております。今日のゲストは、手話で音楽活動をされている、水戸真奈美さんです。はい、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
水戸真奈美さん、はい、手話で音楽活動を、はい、まあ、されているということなんですけど、はい、そうですね。はい、まずですね、音楽活動はですね、はい、どういうきっかけで始められたんでしょうか。
そうですね。もともとは歌とダンスだけやっていたんですけども、せっかく歌詞を書いてるので、気持ちだけでも聞こえない方々に、伝えられたらいいなと思って、言葉に込められた気持ちを手話で表現しながら歌うようにしています。なんですけども、その手話を始めたことで私自身いろんな出会いもあり、自分自身も本当におとなしくて引っ込み思案だった自分がすごくこうやって前に出るような、積極的になったり、笑うようになったり、目を見て話せるようになったり、本当に手話のおかげで歌も続けられてるぐらい、すごく自分の中で大きなものなので、その素晴らしい言語を皆さんに知ってもらいたいなと思って、今は手話のわからない子供からお年寄りまで皆さんに楽しんでもらえる手話歌をやろうと思って活動しています。
はい、まあ、手話を使うと、はい、まあ、普通のただ歌うだけではですね、はい、できないようないろんなこうメッセージの使い方もできると聞いてるんですけども、ね、うん、ただいきなりこう手話っていうあれですか、はい、初めてこう手話を使われた時は自分でアイデアがポッと浮かんできたんですか。
う
ん、
そうですね、もともと宮城、私宮城出身で、宮城にいる時に、まあ、学生の時ですね、アルバイト先でその老舎のお客様が来まして、手話がわからなかったのがショックで手話を始めました。それがきっかけで、まあ、東京に来てからなんかずっと手話が気になってたんでしょうね、自分の中で。で、まあ、歌につけてみようかなって、最初は本当に軽い気持ちで始めたんですけども、こんなに自分を変えてくれるとは思わなかったので、もうそれを皆さんに知っていただこうと思ってます。
ああ、そうですか。
はい、
じゃあ初めは、まあ、そういう、まあ、ボランティアのような感じで、はい、手話を始められたんですけど、
はい、
まあ、そのうちにこの自分の音楽活動っていうものに、まあ、自然に結びついてきたと。
そうですね、
いうことですね。
はい、
で今は基本的には東京で活動されてるんですね。
はい、今は東京で活動してます。
あ、そうですか。なるほど。まあ、今回はね、はい、京都の方にお越しいただいてるんですけども、はい、今はじゃあこう全国をその手話を使った音楽活動で回られてるという感じなんでしょうか。
そうですね、これからもいろんなところに、とにかく行けるところはどこでも行きたいなと思ってるんですけど、やっぱり最近ですとその震災のチャリティーイベントだったり、そういう宮城の支援活動の話を聞きたいということで呼んでいただく機会が多いので、まあ、そういうニュースも少なくなってますし、皆さんには忘れてもらいたくないこういう状況、時間もすごくかかりますので、復興までそれを忘れてもらいたくないので、そういうことを伝えながら手話と一緒に、手話歌と一緒に伝えていけたらいいなと思ってます。
はい、まあ、今回のですね、東日本大震災の話が、はい、出たんですが、
はい、
実はですね、水戸さんはまあ、この宮城県の南三陸町で、非常に、なんていうんですかね、こう、まあ、運命的な出会いがあったということなんですけど、はい、そうですね、ちょっとその話を教えていただけますでしょうか。
はいはい、これはもう言葉では伝えきれないほど本当に自分の中では大きな大きなことなんですけども、まあ、最後まで防災無線で避難を呼びかけて亡くなられました遠藤美希さんの葬儀の時に、まあ、明るく 送りたいということで歌を歌っていただけませんかというお話をいただきまして、まあ、自分の中で本当に迷いながらも、まあ、でも光栄なことなので行かせていただいて、そこでミキさんと旦那様が手話を専門学生の時に勉強されてたという事実を知ったり、まあ、結婚式も控えられてたことだったり、たまたま違う場所で不思議な虹を見て、その虹が実は遠藤美希さんが見つかってお家に棺を入れた瞬間に出た虹だっていうことを聞きまして、もう鳥肌が立つぐらいもうすごくびっくりして、もう涙が止まらなくなってしまって、きっと美希さんはそういう両親へ対しての感謝の気持ちだったり旦那様に対しての気持ちだったりというのをウェディングロードという私の歌に込められた気持ちを自分の気持ちとして伝えてほしいっていう思いがあったのかなって、だから私を導いてくれたのかなってすごく感じているので、私は今一言一言ミキさんの思いも一緒に伝えるつもりで歌っています。
まあ、防災無線で南三陸町でですね、はい、南三陸町の職員として最後まで避難せずにですね、住民に避難を呼びかけて、まあ、津波の犠牲になってしまったという遠藤美希さんの、ご葬儀で、まあ、歌われたということなんですよね、
は
い、
本当に美希さんの勇気ある行動は皆さんにもうたくさんの方が本当に救われたと思うんです。その声で天使の声と呼ばれているんですけども、なのでもうその美希さんの思い、きっと手話を勉強してたってことは聞こえない方々にもこの声届いてるかなっていう気持ちもあったと思うんですよ。そういう美希さんの思いを手話と一緒に伝えていきたいなと思いながら、全国いろんなとこに行きたいなと思ってます。
はい、じゃあ早速その、ウェディングロードを聞いてみたいんですけども、
はい、
まあ、リスナーの皆さんへのメッセージと一緒に曲の方をご紹介いただけますでしょうか。
はい、そうですね、そのミキさんとのことは6月に朝ズバという番組でも本当に分かりやすく紹介していただいたのが多分ネットで見れると思いますので、ぜひそちらの方を見ていただければと思います。私のホームページでも宮城での活動とか載ってますので、みとまなみ .com.net ですね、ごめんなさい、みとまなみ .net、 または漢字でみと肛門のみと真実の真に奈良の名に美しいのみとまなみで検索していただきますと、ホームページだったりブログが出てきますので、ぜひぜひそちらを見ていただければと思います。それでは聞いてください、ウェディングロード。
はい、今回の京都医療福祉ラジオ e ボイスはですね、手話シンガーの水戸まなみさんにゲストでお越しいただいてます。先ほど、水戸さんがですね、宮城県の南三陸町の方に、まあ、行かれてライブなどされたということなんですけど、これ、やっぱり地震のその被災地に行こうと思ったきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか。
はい、もちろんその地震の時私は東京にいたんですけども、すぐに震源地が宮城だと分かったので両親に電話をかけました。でもやっぱりつながらず、テレビでは、ね、うちの実家の近くまで津波の被害があったので本当に心配で、もう泣くことしかできない自分で、支援に行きたくても何もできない自分にすごく情けない無力さを感じまして、やっと1ヶ月経つぐらいの時に行ける機会がありまして、その時には本当東京で物資や義援金などを集めまして、宮城県ろうあ協会さんの方に直接持って行ったり、あとは仙台に聴覚障害者の方のためにテレビ電話で通訳をする会社があるんですけども、そちらの会社の方で私も一緒にお手伝いさせていただいていまして、一緒に南三陸の方へ行ったり、臨済放送で臨済ラジオですね、臨済放送の方でやっぱり情報ってラジオが重要なので、聞こえない方にとっては情報が入らない、それを文字に変えて伝えられればっていう活動をしているので、それを呼びかけたりとか、近くに聞こえない方がいたら少しでもいいので情報を教えてくださいっていう活動をしたりとか、もう何かできることはやろうと思って、自分も微力ながらも何度も何度も宮城に行って活動してました。
そうですね、はい、自分 の、 そのアーティストっていう技術と、はい、それから手話っていう技術とね、両方と使ってですね、被災地のために活動されてるんですけど、今後はどんな活動を続けて行きたいと思われてますか？
そうですね、これから もうまだまだ、ね、よく10年かかると、復興まで10年かかると言われてますけども、本当にそれぐらい、他の津波の影響がないところは普通に生活してますけども、海の近くはもうまだまだ変わらない状況なので、ねまあ、私も歌を歌ってますし、その手話歌で少しでも喜んでくれる方がいればいいなと思いながらも、そういう聴覚障害者の方のためだったり、辛い思いされてる方だったり、何かできることを見つけて、みんなでとにかく笑顔で一緒に頑張っていこうっていう気持ちを忘れずにやっていこうかなって思ってます。はい、
今日のeVoiceはですね、手話を使ってアーティスト活動をされている、水戸真奈美さんにお越しいただきました。水戸さんのことをもっと知りたいなと思う方はインターネットで検索したら出てきますかね？
はい、そうです、水戸真奈美で検索していただきますと出てきます。あと YouTube で水戸真奈美を検索していただくと動画なんかも出てきますので、ぜひぜひ見てみてください。
はい、ありがとうございました。じゃあまた水戸さん、京都の方にもね、ぜひお越しください。ありがとう、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。